Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第77回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。はい、今日はね、おにぎり投稿をしたいと思うんですが、おにぎり私大好きなんですね。おにぎりがね、もう常におにぎりを食べたいと思って生きている。今この瞬間におにぎりが一つあればなと思いながらドライフルーツとかを食べている。うん、もうこの味な副音声でもね、おにぎりの感動の話って、なんだかんだ割と知っているような気もして、それこそその美味しい塩おにぎりを食べていたら、まるで夕日が沈むのを眺めているみたいに気づいたら終わってしまったみたいなね、その解釈を拒むような清潔な味がしたみたいなね、なんかそういう話もしたことがある気がするんですけど、ほんと塩むすびってなんであんなに美味しいのかなっていうね。なんかこうちょっとその非言語的な、その解釈を拒むって言ったけど、その非言語的な喜びがあるよね。あんなにシンプルであんなにうまいっていうのはさ、もうなんかどういうことなんだろうって思ってしまいますよね。なんかこの間大好きな和食のお店に行って、最後に炊きたてのツヤツヤのご飯、そのお店はねすごくパツッとお米を炊いてくれるんですけど、その8切れんばかりなね、こう粒だったツヤツヤのお米が私大好きで、そのテクスチャーとそれを噛みしめた時の香りが最高なんですが、そのお米をね中心にしてバンドメンバーみたいな感じで、そのおじゃこと牛肉のしぐれ煮とお漬物がついてきてね、あと止めわんって言ってそのお椀がね添えられるっていう感じで、もうすごい最強のバンドじゃんみたいなのがあるんですけど、お米のねおかわりができて、その2杯目からはなんか鰹節お願いしますとか卵お願いしますとかアレンジができるんですよ。で、思い思いのままに頼めて、そこでお茶漬けとかもあったりして、そんな感じでね楽しんでたんですけれども、ある日隣の席のお客さんがおにぎりお願いしますって言ったんですよね。おにぎりってなって、そんな隠しコマンドあるのみたいになって、やべえつわものやべえみたいなね、もう尊敬の眼差しでそのお客さんを見ましたよね。そしたら大将もあいよみたいな感じで手にお塩をつけ始めて握り始めてね、これはもういても立ってもいられんってことでね、もう恥を忍んで私もおにぎりいいですかって、本当ハイエナみたいな感じでね私までお願いしたんですが、なんかねその素晴らしい和食の料理人の大将が作ったおにぎりっていうのがね、もうポンってその目の前に握られて置かれた時にすごいなみたいな、とんでもない宝みたいなオーラを放っていて、なんかこれちょっとコンテンポラリーアートの世界だなみたいな。だってさ、そのキャンパスを真っ白に塗っただけのアートとかあるわけじゃないですか。でもそれがなんか何億円みたいな感じになってたりして、でもなんか外の人から見たら、ただのなんかキャンバスに白塗っただけじゃんみたいな、ただのおにぎりじゃんみたいな感じなんですけど、なんかとんでもなくすごいものみたいな感じでね、やたら感動してしまうというマジックにかかってしまったんですが、もうそのおにぎりがね、それこそ私の好きなおにぎりの食感のど真ん中っていう感じでね、私好きな食感があるんですけど、そのチョコレートでいうところのトリュフみたいな感じというか、外側はなんかコーティングされてるんだけど、中がしっかり空気をまとってふわっと溶けるみたいな感じで、だからこうおにぎりってそのギュッて握ってないんですよね。本当に私の好きなおにぎりっていうのは、どっちかっていうとおにぎりじゃなくておむすび、その米と米をかろうじて結んでいる、だから食べるとほぐれるっていう。でもね、だからその外もほぐれてる、だから外側がコーティングされてない感じの、外もほぐれてこうドゥルンってなってる感じのおにぎりはあんまり好みじゃなくて、やっぱ外側がねこうムキュッとしててね、中がほわっていうのがねすっごい好きなんですけどね。 いや本当おにぎりってマジで何なんですかね。本当なんでこんな美味しいんだろうっていう、なんでしかもなんかこんなありがとうみたいな気持ちに私いつもなってしまう。おにぎりありがとうっていうね、やっぱねこの流食民族としてのその稲作時代から米に生かされて命をつなぐことができたっていうことへの感謝がね、こう DNA レベルで刻み込まれてるとしか思えない感じなんですがね、あの流食民族っていうのはつまりその米粒を食べてきた民族っていう、その流って粒の流なんですけど、でその対比が粉食民族って言ってその粉食の民族ですね。あの麦って硬くて食べれないから粉にしたりして食べてたっていう文化圏があって、要はそのパンとかパスタとか食べてきたよみたいな民族なんですけれどもね、まあ、日本は本当米粒をそのまま食べてきた流食民族ということで、やっぱりね本当にこう DNA に刻まれた何かが私を突き動かしているとしか思えないなみたいなシーンがあるんですよね。はい、というわけであのアジナフレンズからもねいろいろお便り、いつもあのお待ちしてるんですが、やっぱお米に対するね熱いメッセージっていうのはやっぱ届くんですよね。というわけでちょっと紹介したいなと思うんですが、ラジオネーム日本のお米は世界一さん、私の好きな食べ物は大学の売店のおにぎりです。私の大学の売店では学食のおばさんが一人で握っている手作り感満載の拳大サイズのおにぎりが売られていて、いつも1時間足らずでほとんど売り切れてしまいます。海苔はしっとり、塩味はやや濃いめで、一つでもとっても満足感のあるおにぎりです。ハバネロ唐揚げやサバ、酒マヨといったきらびやかな具材がある中で、私は特にシシャモキクラゲが大好きです。細切りのキクラゲとシシャモの卵が得られたもので、卵のプチプチ食感や白米にぴったりの佃煮の味付けが最高に美味しいです。私の友達の間でシシャモキクラゲはサブキャラとされることが多いのですが、私はその素朴なザ日本的な味のシシャモキクラゲこそが大学のおにぎりラインナップを支える縁の下の力持ちだと考えています。世の中にはもっと美味しいおにぎりはたくさんあるかもしれないですが、友達との思い出が詰まったこの売店のおにぎりが私にとっては一番美味しいおにぎりです。今年で私は大学を卒業しこの土地を離れてしまうので、思い残すことがないようここのおにぎりをたくさん食べたいです。拙い文章でありますが最後まで読んでいただきありがとうございました。はい、というわけであの素晴らしい学食ですね。もう学食のおばさん、もうおにぎりディーバがねあの君臨しているということで、彼女が一人で作った拳大サイズのおにぎりってめちゃくちゃ食べてみたいですね。羨ましいな。ちなみにね大学のおにぎりラインナップも送ってくださってるんですけれども、平野さんどの具材が気になりますかということで、サバ、ハバネロ唐揚げ、オーロラソース唐揚げ、竜田揚げ、鮭マヨ、ツナマヨ、高菜、シシャモキクラゲということでね、何これ、何このハバネロ唐揚げ、私これがいいだいぶねハバネロ唐揚げとかオーロラソース唐揚げとかね、ギャルな感じのメニューもラインナップしてますけど、私ねどうしてもねこういうね素朴なラインナップ、例えばお蕎麦屋さんでもねこうどうしてもお蕎麦屋さん唯一のギャル味であるところの、まあ鴨南蛮みたいなものとかをね行っちゃったりとかね、なかなかせいろに行けなかったりとかねしたりするんですけれども、やっぱちょっとハバネロ唐揚げ、唐揚げのおにぎりって何であんな美味しいんだろうね。私もよくねあの駅なんか乗り換えとかで使う駅であのおにぎり屋さんあるんですけど、唐揚げおにぎり買っちゃうよねっていうね本当になんか本当はなんか鮭で行きたいのにとか、本当は梅で行きたいのにみたいな、そっちの方がおしゃれなのみたいな、かっこいいのにみたいなね。日本のお米は世界一さんもね、その中でもキクラゲ、シシャモキクラゲをだいぶ押されているということで、めちゃくちゃかっこいいなと思ったんですけれどもね。でもシシャモキクラゲめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。このプチプチとキクラゲのコリコリと、しかもそれが佃煮風味で味付けされてるっていう、このさ大学の売店のおにぎりディーバーめちゃくちゃセンスありますよね。なんか拳大の こうなんだろう手作り感満載のおにぎりっていうのが千と千尋のおにぎりを彷彿させるよね。私やっぱフードシーンで珠玉の名シーンといえばやっぱ千と千尋のおにぎりなんですけれども、私ね白の結んだおにぎりってやつ、あれね白のおにぎりフィギュアっていうのがですね実在しておりまして、私所持しているんですけれども、千と千尋の神隠しのビデオと DVD が出た時のその予約特典で白が握ったおにぎりっていうのを模したおにぎりフィギュアというものがね、白がね実際におにぎりを握ることはできないので、その代わりに早尾宮崎が握ったというおにぎりがね特典であって、私はそれをセカンドハンドショップというかそういう場所でゲットしたんですけれどもあれねその一応そのラミネートっていうかそのフィギュアがちゃんとパッケージされて世に出てるんですけど、そのパッケージを取ってしまうと本当にただの白おにぎりなのでね、もうなんか絶対パッケージを取ってはいけないなっていうね、そういう素敵なフィギュアがあるんですけれども、私それ一回インスタのストーリーにあげたら、私も持ってますみたいな、私も実家にありますみたいな人がたくさんいてね、どれだけ千と千尋のアニメが市場に流通しているかというのをまざまざと見せつけられたっていう感じだったんですけどね。はい、いろいろちょっと話がずれてますけれども、はい、日本のお米は世界一さん、本当メッセージありがとうございました。さて、そんなメッセージもいただきつつですが、今日は私の好きなおにぎりさんもお越しくださっているということで、早速お迎えしたいと思います。おひつぜん田んぼさんのおにぎりたちです。イエイ、こんにちは。
こんにちは。
おひつぜん田んぼさんはね、私のような本当にね常に唐揚げおにぎりみたいなものばっかりをね選んでいるようなねギャル舌の人間でもね、どうしても具なしのおにぎりが一番おいしいと言わざるを得ないくらい、お米にこだわられたおいしいご飯の専門店さんで、表参道とかにもお店があるんですけれども、お店でねいただくと本当に炊きたてのおいしいご飯をおひつで出してくださって、そこに鮭と一緒にねお味噌汁と一緒にねっていう感じでね、本当に表参道でお昼どうしようかなっていう、なんか2,000円のパスタ食べたくないなみたいな時はね、皆さんぜひおひつぜん田んぼに行って救われてくださいっていう感じなんですけど、そちらでテイクアウトできる、おにぎりがありまして、今回はそちらのおにぎりさんに来ていただいております。イエイ、わあ、なんかずしんと重いですね。私の大好きな具なしおにぎり以外も今日いろいろ具ありおにぎりさんも来てくださっているということで、早速いただきたいと思います。まずじゃあ具なしおにぎりさんから開封したいと思います。はあ、もうすごい、本当になんか木のさ包みなんですよね。パカっていうさプラスチックじゃなくてさ、こう本当いわゆる昔ながらのおにぎりのお包みっていう感じのものに入っていて、はあ、今開封したんですけれども、なんか笹みたいなものを頭に乗せてタヌキちゃんみたいになってるおにぎりが2つ私の目の前に現れました。こんにちは、ありがとうございます。はい、ちょっとね手を拭いてかぶりつきたいと思います。いただきます。いや、おいしい、なんかおいしいっていう、なんかちょっと体が小さくなる感じっていうか、なんか体育座りしたくなるようなおいしさ、ちょっと何言ってるのか分かんないんですけど、おいしいよっていうね。まあ、やっぱなんか込み上げるものありますね。やっぱ おにぎりでしか満たせない何かがあるということを今すごく気づかされているんだけれども、はあ、おにぎりとお塩とお塩で引き立たされた甘みと香りと、そして海苔のね、豊穣たる海の香りと、 いや美味しいですね。なんかね、お必然田んぼさんって本当に素材にこだわってお仕事されてらっしゃって、もちろんお米にもこだわられていて、あのウェブサイト見るとですね、お米カレンダーっていうのがあるんですよね。で、11月のお米って書いてあって、11月1日から3日、新潟県長岡コシヒカリ、11月4日から8日魚沼産コシヒカリ棚田米、11月9日から13日、山形県沖田山さんつや姫、11月14日から26日、岩手県江差し金札米ということでね、お店ではこのスケジュールで精米したての新鮮なお米を炊いておりますということで、多分今日はあの岩手の江差し金札米さんというのがね、多分14日から26日のロングランということなので、多分今日もそれのに当たるんじゃないかなというふうに思うんですが、江差し金札米さん初めて出会いましたね。すっごいこう甘みがしっかりあって香りもあって、へえ、あの手間暇かけた自然乾燥のお米ということで、お米本来の粘りとコシを生み出し、独特の甘さや旨味香りを醸し出しますということでね、いやー、なんかちょっと汗かいてきた。やっぱなんか大地からね、本当に込み上げてくる何かがありますね。なんだろう、手汗もすごいよなんか今日はというわけで、あのグアリのおにぎりさん、うわー、今日5種類いろいろ来ていただいてるんですが、鮭いくらさんとか、あとはもろみじゃこさんとか、昆布おかか明太さんっていう感じで、どうする、あ、鮭いくら一番人気なんだっていただきます。あ、やっぱさ、おにぎりってこう手に持った時のさ、この湿っていうこの湿度ね、やっぱパンとかさ、まあ、特にフランスパンとか硬いじゃん、なんかってちょっと怖いじゃん、日本人からしたら、もう上顎切りそうみたいなさ、もう切る切る切る切るよみたいな感じでさ、それがいいんだとか言っていくらでも切ってやるわとか言ったし、散々ここでも言ってますけど、やっぱさ痛いじゃんみたいなこのしっとりっていうね、こう湿度のね、やっぱりこう温暖なね気候の国だからこそ育ったお米というもののね、しっとりしたあの湿気をまとった素晴らしいおにぎりだなっていうところで、シャキイクラの三千と頭部にね、あのイクラを輝かせて、その横にあの鮭様もあの覗かせているという親子をスペシャルな感じでいただきたいと思います。パーフェクトなんだが、もうやっぱこれ一つで定食みたいなさ、もうなんか完成してますよね。もうあとはまあもちろんその熱々のお味噌汁あったら完璧だけど、まあなくてもいいくらい、あーなんかもう全てのエナジー、全ての源だわこれは。やっぱおにぎり、おにぎり屋さんもっと増えてほしい。咲子はそれを願っている。もう本当にパッと買えるおにぎり屋がね、あればどんなにいいだろうってね思うもん。まああるけどね、あるけど結構でも少ないですよね、おにぎり屋さんね。やっぱパン屋さんの方が多くないですか、どうかな、なんかそんな気はしますけどね。やっぱり米食文化ですよっていうのを見せつけられますね。いや、めちゃくちゃ美味しいわ。ちょっとこれキリがないんで、ただ私が感銘を受けるだけになってしまうのであのこの辺にした方がいいのかなと思うんですけれども、
味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで、あの今回おにぎりテーマにお話ししてきましたけれども、ちょっとなんか私食らってしまいましたね、まあ、お腹空いてたからっていうのもあるんだけど、なんか血糖値がねいきなり上がってるというか、もうおにぎりを入れたことによってこうもう体がうおーってこう震え立っててですね、なんかこう次の一口を欲してしまって、あのラジオは置いといて、とにかくおにぎりを食べたいみたいなモードになってるので、あのそろそろ締めさせていただきたいんですけれども、あのおにぎり屋さんといえばね、あの品川駅にね、おむすびももちっていうね、あの100に1000って書いてももちって読むね、とにかく たくさんの種類のおむすびが並んでいる夢ショップがあるんですけど、あの本当にね、あの47都道府県のそのご当地食材をおむすびに詰め込んだっていう、本当ゆるキャラおむすびみたいな感じで、あの各都道府県をレペゼンしてるおむすびが並んでいてね、なんか本当ね、あの総選挙みたいな感じで、あの佐賀県三瀬鶏レンコン挟み揚げとかね、北海道じゃがバターとかね、栃木県揚げ餃子とかね、滋賀県サラダパンとかね、えサラダパンってなんだろうみたいな感じなんですけどね、あのそういうあのかなりね、いろいろなんかジャンクなものから、あのクラシカルなものまでいろいろ取り揃えてる、すごい面白いあのおにぎり屋さんがあって、私結構ついついね、あの品川からあの新幹線乗るときとかね、このももちさんに行ってあの買ってしまいますね。結局やっぱレンコン挟み揚げみたいなね、ちょっとハイカロリーなものをね食べてしまって、あとね、あのその隣のパン屋さんでラテールさんっていうのがあるんですけど、そこの、太陽のクリームパンかな、ちょっと名前間違えた、幸せを呼ぶクリームパンかな、なんかそれすごい好きなんですけど、ももちでおにぎりを買い、クリームパンを買うっていうのがね、私のゴールデンコンビネーションで、それを電車に乗りながら食べるっていうのがねすごく好きなので、はい、皆さんぜひ品川駅お立ち寄りの際は立ち寄ってみていただけたらなというふうに思います。はい、おにぎりの話尽きないんですけれども、ここら辺にしておきましょうか。はい、そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナフコンセイのインスタグラムをチェックして送ってください。アジナフコンセイは毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナフコンセイボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。